説教、私があなたを選んだと題しまして、増田こと牧師よりです。
主にある皆さん、今朝私たちは主の招きを受けてここに集いました。聖書の言葉を分かち合いながら歩んできた道を振り返り、これからの道の灯火を与えられたいと願っています。皆様お一人お一人の上に聖霊が豊かに臨みますように。ユダヤ人の宗教哲学者であるマルティン・ブーバーという人がおられますが、この方は人間関係というものは大きく分けて二つに分けることができるというふうに語られました。一つは我と汝関係、もう一つは我とそれという関係です。我と汝、つまり私とあなたという関係は、深い人格的な結びつきが横たわっていることを前提としています。一般的には友人や家族、恋人といったそうした関係だということができるかもしれません。しかし厳密に言うと、家族だからといって直ちにそこに人格的な結びつきがあるということもできない場合があると思います。他方、我とそれという関係は、私たちがよくいろいろなところで、例えば、ファストフードに入ってそこで何かを食べようとしたときに、アルバイトの店員さんが出てきて、マックバーガー一つ、あ、こういう名詞言っちゃいましたけど一つって言ったときに、それをこう、はい、わかりました、はい、わかりましたじゃないかな、はい、喜んで、あ、はい、喜んでは居酒屋かな、そういうこう返事を返してくれる関わりです。商品の売り買いが一番大きな接点となっていますから、もうそこにいらっしゃる店員の方と何かこう人格的な関わりということがないかもしれません。いや、もちろんお店に入った時にニコッと笑ってくださるので、それで癒されるという場合もあるので、まあ、一概には言えないかもしれません。この2つの関係というのは、そういう種類があるということで、どちらが正しいとかどちらが悪いというふうなことではない。ただ人間の関係というのは、そうやって考えてみるとその2つの側面があるなということに気づけるということだと思います。食べ物やさまざまな商品の売買、あるいは電車やバスを利用するときであれ、私たちはそうした機能的な、自分が生活する上で関わりを持っていく、お互いに相手のニーズ、サービスを活用し合いながら、この社会の中で便利な生活を送っています。機能的な関係としての我とそれというのは、ある意味では便宜的なお互いのそういう必要を満たしていくという関係であって、物の見方や価値観を変えるというふうなものとは異なるということができるかもしれません。これに対して、我と汝、私とあなたというのは、私の中の最も根本的な部分には触れてくる、時には私たちの人生を支える力となり、お互い同士が影響を及ぼす、生き方に関わるところで支え合う、励ます、慰める、そういう関係によって生かされていることを感じるものです。私たち自身を変革する、変えてしまうほどの力を持っている関わりであるということができると思います。友というのは、そういう互いに人生を支える力や、私たち自身を変革する、そういう存在であるということができるかもしれません。ただ、場合によっては、そこに自分にとってプラスになるというか、その人が友達であるということが、何かしら自分に有利なことがあったりということが働く場合もあると思います。ギブアンドテイク。 大人になってからの友人関係にはそうした面が強くなるという面あるかもしれません。仕事を辞めたら友人だと思っていた人たちが周りからいなくなってしまっていたという経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれない。今朝イエス・キリストは私たちに呼びかけておられます。私はあなた方を友と呼ぶ、私はあなた方を友と呼ぶ、私とあなた大切な関わりだ、なくてはならない存在だ、そういうふうに私たちに呼びかけておられます。この言葉が語られたのはヨハネによる福音書の15章の15節です。ヨハネのよる福音書ではこの14章から17章というのは長いイエス・キリストの告別説教になっているんです。これから十字架にかかられる前に弟子たちに対して最後に私が伝えたいことを伝えていこう、そういう主を前にした言葉です。どのようなことを心に刻んでいてほしいのか、イエスは弟子たちに語られました。それはヨハネの教会の基礎となった教えでもありました。福音書の中でイエスご自身が弟子たちに対して友という言葉で呼びかけるのはヨハネによる福音書の特徴です。そして私たちは自分のことを振り返り始めます。弟子たちに呼びかけられたように、私はあなた方のことを友と呼ぶイエス・キリストはこの私にも呼びかけておられるからです。振り返り始めるときにいろいろ考えます。私たちが人格的な関係を持つという場合には、つまり友人関係を始める第一歩というのは、その人との共通項を見つけることです。共通の趣味、関心、野球のチーム応援しているところが同じこと、あるいは推しというのですけれども、同じ人のファンであると。そういうことは私たちの友人への第一歩となるかもしれません。イエス・キリストが弟子たちに対して語られた言葉はそうした自分の属性、自分が属しているものや持っているものの共通項を思い出させるための友ということではありませんでした。じゃあどうして友なのか、ここに一つのことがある。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。それがイエス・キリストが私を、あなたを友と呼ばれる一つの共通項です。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ここで私たちは友と呼ばれたときに、自らのことを振り返ってひととき、ためらう気持ちが起こります。私があなた方を愛したようにとイエスは言われました。私は愛されるほどの人間だろうか、愛されるのに十分な存在だろうか。人生を振り返ってみると、人を裏切ったことや傷つけたこと、大切な場面で自分の利益を優先させたことなどなど、そういうことが私たちの中にはあります。だから愛することに敗れている存在だ、そういう拭いがたい思いを持っています。聖書ではそれを罪と言っています。私たちはもう破れた存在だ。それでも神が私たちを愛してくださるのはなぜなんだろうか。私たちの条件によるのではなくて、聖書にあるように私があなた方を選んだ、その根拠は私たちの方にあるのではなくて神の側にある、ここで伝えられています。選ばれたという言葉は私たちの間に複雑な感情を巻き起こします。私たちの社会では通常それは条件によって選ばれるということが起こるからです。しかし神の選びは私たちの目には理由が わからない。なぜ私が選ばれたんだろうか。それでも愛されているものとして生きる、それが私たちの基礎にあることです。まず大切なことは、私があなた方を愛したようにという言葉です。私たち一人一人が神に愛されている大切な存在である。今の社会でいうと、そこに尊厳というものがあります。私たちの基礎にあることです。私たちが互いに愛し合うということは、自分の隣にいる人のことを好きになるということとは違います。好きになれない場合もあるかもしれません。誰でも得意とそうではないという場合があります。好きではない、好きにはなれないという場合があるかもしれない。それでも愛するということはできる。愛するということは尊重するということです。自分の言う通りに相手を従わせたり支配したりする関係ではなくて、隣の人もまた神に愛されている大切な存在であるということを覚えながら、尊重していく、大切にする、そこに人と人との間の距離というものがあります。私は新学期になりますと、よくいろいろなところで聖書における神と人との関係というものを図で表します。受洗準備会を私とご一緒になさった方は思い起こしてくださると良いと思います。円錐を思い浮かべまして、その底面は人が点々点々点々点点点と存在している、人間の社会 でここで大切なのは、それは点線であるということなんです。なぜかならば、人と人とは間が大事だからです。距離があるからです。でもその点線で円錐の底面はあるのですけれども、一番上の円錐の頂点には神がおられて、神と一人一人との人間との関係は実践、つまり神は私たち一人一人のことをすべてご存知であり、私たちに絶えず呼びかけておられる、そういう方だ。聖書はそれを神と人間との関係として表しています。神は私たちに聖書を通じて呼びかけられ、そして私たちはその神の呼びかけに対してどのように生きるのか、どのように生きるのかということを課題として生きています。その中で私たちは、私たちのことをすべて知っておられる方が見守り支え導いてくださる、その交わりがあるところに人と人との交わりの基礎があります。イエス・キリストが私たちに語られたこと、友であるということは、その自分のことを大切にする気持ち、神から愛されているものであるということ、その時に本当に友となるということも生み出されるのだと思います。しかしここで私はいつもふと思うんです。他のことだったらよかったな、愛することが唯一の掟だって言われると、ああ苦手だな、もっと他のことだったらよかったのに、愛することは一番苦手なのに、愛すること一番破れているのに、どうして私なんだろうか、どうして他のことで選んでくれないんだろうか、愛することは一番難しいのに、どうして私なんだろうか、いつもそのことに振り返るんです。そしてそう思う、私があなた方を選んだ、私が愛することのできる人間だから、優しいから愛情深いからではなくて、むしろ最も愛に遠く人を尊重することができない、そういう場面を重ねながら、自分に自分で裏切る思いを持っている、そういう人間だからこそ神は私を選んでくださって、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言ってくださっているのだ、そこにしか帰る場所はない。もし私が選んだのなら、私の情熱が冷めて私がもういいと思ったらそこから離れるということはいくらでもあるでしょう。そういう社会です。何でも消費していく。しかし私たちの この神から招かれたということの基礎は私にあるのではなく、神が私を選んでくださったというところに基礎があるのです。この私があなた方を選んだという聖書の箇所を思い起こすたびに思い起こすある風景があります。これはヨハネ福音書を読もうという著作の中で、私の前任だった松本俊幸牧師が、現在鹿児島加治代町教会の牧師ですけれども、書いておられる、紹介しておられるエピソードです。私はその本を読んだとき、あ、松本先生もこの聖書の箇所で思い出すのはこのことなのか、実に不思議な共通点を見出しました。ニューヨークのウォール街にある聖公会のトリニティチャーチという教会があります。アメリカの中で最古の教会の一つであり、そしてとても大きな最大級の規模の教会でもあります。1980年代の終わり、この教会の玄関に私があなた方を選んだという聖書の言葉が記されたパンフレットが置かれていました。同性愛である、 LGBTQ である一人一人を招かれたパンフレットでした。社会的にもまだなかなかそうしたことを公にすることが困難だった時代です。自分でそのことを神様からの祝福であると受け止めることがなかなかできなかった、そうした時代でもありました。しかしその言葉によって、神が私を選んでくださっている、この私の在り方、この私の姿、この似姿、一人一人は変わることなく神に愛されている姿なんだ、この人生を祝福してくださっている、そして変わらなければならないのは社会であり教会であるということをその言葉によって示していました。私の友人はその教会との出会いを通して牧師となる道へ召されていきました。こうした私たちの前に置かれている私があなた方を選んだという言葉は、私たちの人生を見る見方を変えていきます。どうして私なんだろう、どうしてこの困難を抱えるのは、もちろんこの素晴らしさを抱えているのが私であると同時に、ある時にはこの困難を抱え、ある時にはこうした少数の立場に立つこともある、どうして私なんだろう、しかし神があなた方を選んだ、あなたを選んであなたの人生を通して豊かに実を結ぶようにと選ばれた、その聖書の言葉は私たちの人生の受け止め方を変えていく、人格的な関わりの中で神が関わってくださっている、その招きであり選びの言葉だと思います。ヨハネによる福音書には、これが私の掟であると書かれています。互いに愛し合うこと、それ以外の掟はない、イエスの弟子である人たちに対してです。そしてそのイエスの弟子であることで大切なことは対等であることです。一人一人が神の前に等しい命として招かれている、すべての人は互いに対等の隣人として愛し合うものと置かれている。主イエスが私たちを愛してくださったように、つまり私たちを大切にしてくださったように大切にし合う、その愛に生きるということは、こぼれるほどのブドウの実、愛の実が結んでいく、その教会のイメージです。実を結ぶことと成功することはイコールではありません。人生にとって私たちが実を結ぶというと、何か成功するというイメージを抱きやすいんです。それは何か他の人に称賛されるような立場やいろいろなものを得ることです。しかし聖書は、実を結ぶことは成功することだとは言ってないんです。実を結ぶことは、すでにあなた方の間に今も生きているように、神が大切にされたその関わりが豊かに生い茂っていくように結んでいくことだと言われています。それは教会の中だけのことではないと思います。あなた方は出かけて行って実を結び、その実が残るようにとあなた方を任命したと聖書には記されているからです。この出かけて行って 私も礼拝の最後の派遣の言葉として、あなた方はここから出かけていって神の国の福音を述べ伝えなさいと申し上げます。私たちのそれぞれ使わされている場で、私たちが受けている選びと愛がその場その場において実を結んでいく、そのことを私たちは神様からイエス・キリストから託されたビジョンとして互いに持っているのではないでしょうか。私たちが使わされていく場は課題のある場です。生きるということは課題を担うということです。その課題を担っている場において私たちが使わされているその場で神が実を結ばれる、そのことに共に預かっていきたいと思います。私たちの人生は豊かな実を結んでいるのですから、それをご一緒に分かち合い、このところから使わされていきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たちを招き、そしてこのところであなたの言葉に生かされることを感謝いたします。愛することに敗れ、愛することに限界を覚え、自らを否定せざるを得ない、その現実を抱えている私たちです。しかしあなたはその私たち一人一人に触れてくださって、私を愛するか尋ねてくださいます。私たちは限界を持って破れているものであることを告白せざるを得ません。しかしあなたはその愛を神を証しするものとして受け入れてくださいます。限りのあるものですが、この手が、この足が、この口があなたを証しするものとなりますように、日々の生活が小さなことの中にもあなたの実を結んでいることの中で生きていきますように、私たちが出会うそれぞれの場であなたの風が吹くように自由になり、囚われではなく解放の霊によって歩むことができますように。そしてどうぞあなたの神の国が私たちの間に打ち立てられていることを信じながら、この世のすべての技と地上の人生を歩ませてください。あなたがその御手のうちに私たちを迎え入れてくださるその日まで勇気を持って歩ませてください。今私たちの群れの中には病の床にあってこの時を過ごしておられる愛する方々がおられます。癒しと励ましを与えてください。ご家族のうちに慰めを与えてください。愛する者を天に送られた一人一人の上に主の御手を伸ばしてください。私たちには届くことのできない悲しみを主が担ってくださいますように。そしてどうぞ孤独のうちにある魂のうちにあなたが働きかけてください。平和のために私たちを使わせてください。和解と平和を主イエスが至るところで私たちが一人一人作っていくことができますように、これらの感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。